ターネット放送がお送りする朗読の時間、菊池寛作池田屋襲撃最終回殉難の書士。なお文中には不適切な表現がありますが、作者の意図を尊重して原文のまま朗読します。翻って獅子川の当夜の観察はいずれか、当時長州藩京都留守居役のみ織江の指揮によれば、形勢緊迫とともに勇士らに景況を戒めること通説であった。桂小五郎久坂義助など幕吏の追跡しきりなので、長藩としては彼らに帰国の命を下し、邸内の勇士らにも外出を慎ませていた。吉田利麿に対しても市中の宿屋に泊まらず藩邸に帰伏するように勧告したが入れられず、宮部貞蔵らにも外出を極力制止していたのである。当夜の手記によると、のみすなわち杉山松助、時山直八をして情を探らしむ。二人帰り報じて曰く、俊太郎逮捕のため、あるいは不穏のことあらん。よろしく邸門の守りを厳にすべし。と、どうや有志多く池田屋に集まると聞く。その難人たるをつまびらかにせず。夜に入り、杉山松助、ひそかに槍を引っ提げ、外出すという。いまだ久しからずして、松助、片腕を切られ、先決倫理として規定し、急変ありと告げ、邸門を閉ざし、非常に備えしむ。のみ、なぜに外出せしやと問う。池田屋に赴かんとして、途中、格のごとし、遺憾に耐えずと答うるのみ。杉山は途中で擁撃されたのであろう。屋敷の近傍に吉田利麿の屍を発見す。宮部は池田屋に死し、その弟傷を負い屋敷に帰る。池田屋女主即死。桂小五郎は屋上より逃れて津州邸の戦場に帰る。この池田屋事変で勤皇方にとって最も大きな損害は、宮部貞蔵と吉田利麿の死であろう。吉田利麿は脇差しを取って力戦し、裏庭で起きた掃除と一騎打ちになった。その腕は相当のものであったが、剣を取っては天才的と言われた沖田に敵はない。肩先を切られたまま逃れ、林家の庭前に監視していた桑名藩士本間何がしを切り、黒川何がしに重傷を被らせ、はせて河原町の藩邸に向かった。しかしこの時は門の扉は固く閉ざしてあり、利麿は入ることができない。その身は重傷であり、ついに身体極まって門外に自決したのである。この時年齢24であった。吉田利麿は松陰門下の記載で、この時は懲罰朝廷案の一案を隠して帰国の途中京都によって受難したのである。この日も留守居役の飲み織江がしきりに止めると、いや、じき帰ってくると言って殿様からの下され物の小塚などを飲みに託して出かけていったのである。この時自分で髪を結ったが、元結いが三度も切れたので、結びてもまた結びても黒髪の乱れ染めにし世をいかにせんという歌を読んで、 のみに示したという。これがついにその時勢となったわけである。宮部貞蔵は乱戦の中に池田屋に置いて倒れた。一説には身体極まって階段の下で徒伏して果てたとも言う。年は45であった。宮部は肥後の三、吉田松陰とは親友の仲であり、尊攘派のそうそうたる一人で、同志からは先輩の一人として推服された人物である。松陰勝って宮部を表して「国を憂え、君に忠、またよく抱擁と交わりて真あり、その人根徳にして豪気よ、元よりその人をこととす」と言っている。三条実美の信頼厚く、その使命を奉じて司法に使いし、牧泉とともに年齢手腕ともに長者であり、志士の間に最も重きをなした人物であった。生き残っていたら子孫は公爵になったかもしれん。のみの手記によると、桂小五郎は池田屋から津州の屋敷へ逃げ込んで危うき命を拾ったとなっているが、事実は違うらしい。この夜、小五郎は一度池田屋を訪れたが、まだ同志が皆集まらぬので津州の藩邸を訪うて大島友之丞としばらく対談していると、市中がにわかに騒々しくなった。何事かと人を出して様子を探らせると、新選組の池田屋切り込みだという。桂が刀を下げてその場に馳せつけようとするのを、大島が無理にこれを引き止めて、その世の難を逃れたのだという。この時、せめて木戸孝義の命を余しただけでも長藩のため、ひいては明治維新のために不幸中の幸いと言わねばならない。桂小五郎もこの事件においては簡単ながら手記を書き、天王山に兵を出す、これに基づけりと結んでいる。簡潔ながらさすがによく断じている。池田屋における幕府方の暴挙がいかに長州藩士をして激高せしめたか、8月18日の政変以来、隠忍に隠忍を重ねてきた長藩もついに堪忍袋の尾を切ったのである。ついに長軍の上洛となり、天王山に本拠を進め、蛤御門の戦闘となるのである。少なくとも池田屋事変は金門戦争の導火線に口火を切ったと言うべきであろう。近藤勇の最後。このほか池田屋で死んだ志士の中には、大高兄弟、石川純次郎ら優位の勤皇家がいた。いずれもその死体は取り方の手によって三条縄手の三円寺境内へ運ばれて捨てておかれた。何しろ暑い頃なので、後にはこの屍が何人のものか判明しないほど腐ってしまい、池田屋の使用人を呼び出して、これは宮部さん、これは大高さんと識別させたという話である。池田屋事変を起として新選組はさらに一大飛躍を遂げている。隊員も不足なので、近藤は将謹慎に寄せて隊員の終戦を依頼し、兵は東国に限り候と存じ奉り候と起源を挙げている。東国人の近藤勇としては最もな言い分で、けだし池田屋事変は当時とかく軽視されがちの関東男児の息を髪型に示したものと言ってよい。これから伏見鳥羽の戦いまでは新選組の黄金時代である。蛤御門の戦いには、先頭に赤字に誠という字の旗を立てて、 会津の傑物林権助の指揮のもとに奮戦している。土佐藩の大立者後藤象二郎にある日近藤勇が会うと、象二郎はすぐに拙者は貴公のその腰のものが大嫌いでとやった。勇は苦笑しながらその刀を遠ざけたという話があるが、多分この頃のことだろう。それほど近藤勇の名は響き渡っていたのである。しかも勇は単なるテロリストとしての自分に飽き足らず、政治的にもぐんぐん守護職、諸子大、苦行の中へも食い込んでいったが、純虐を誤った悲しさ、時勢は日に日に非なりである。伏見鳥羽の戦いは幕軍に対して致命傷を与えたと同時に、新選組に徹底的な打撃を与えた。大部隊を中心とする近世的な砲撃戦に対して一騎打ちの戦法は問題でなく、虎徹は元米銃に歯の立つ道理はないのである。江戸に逃げ帰った近藤はその後いろいろと画策したが、一度落ち目になるとすることなすこと後手となって、甲州勝沼の戦に敗れ、下総流山でついに官軍の手に捕らえられた。この時政敵である土佐藩の谷森部立敵は、活族多年悪をなす、有志の党を殺害すること数うるに絶えず、一旦命尽き幕に着く、その様を見るに三尺子といえどもなお弁ずべきを俄然首を差し伸べてくる。古田抜き巧みに人をたぶらかし、その極みついに昼入れって児童の捕らえとなること、古今の商談なり。誠に名高き近藤勇、寸兵を労せず幕に着くもまた懲りの数の作ると一徹なりと思い切った酷評を下している。いかに近藤が官軍側から憎まれていたかがわかるし、谷立敵の器量の小さいかもしれる。人間も落ち目になれば考えも愚劣になる。紅葉鎮部隊で大名格にしてもらい、故郷へ錦を飾ったつもりの地きぶりなど、往年の近藤勇とは別人の感がある。しかしこれも必ずしも近藤勇だけの欠点ではない。けだし得意に失意に端然たる人はそうあるわけはないのだ。もっとも近藤勇が五稜郭で戦死していたら、終わりを全うしたことになるのはもちろんである。真田幸村や後藤元次や木村重成など全時代に準じた人々が徳川時代の民間英雄であったように、近藤勇が現代の民間英雄であることは愉快なことである。大衆というものは御用歴史の歪みを自然に正すものかもしれない。しかし近藤勇の人気は映画と大衆文芸の影響で、この両者がなかったら今ほど有名ではないだろう。地下の近藤勇もこの点は苦笑しているだろう。菊池寛作池田屋襲撃最終回をお送りしました。